今日恵みをいただく御言葉はエステル記3章7節から15節です。エステル記3章7節から15節。エステル記3章7節から15節。はじめに7節と8節を宣言いたします。クセルクセス王の第12年の第1の月、すなわち2、3の月に、日と月を決めるために、ハマンの前で、プル、すなわちくじが投げられた。くじは第12の月、すなわちアダルの月に当たった。ハマンはクセルクセス王に言った。王国のすべての州にいる諸民族の間に、散らされて離れ離れになっている一つの民族があります。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、王の法令を守っていません。彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。アメン。ハレルヤ、愛する主よ、悪しき者はこのようにして悪しき企みをしてきますが、しかしあなたはもうすでにその前に布石を打っておられた神であることを感謝いたします。今その神がなんと私たちの神であり、今こうして我らが礼拝するあなたであられることを感謝します。どうか今我らに御言葉を教え、あなたの法則、また世の法則、そして世に立ち向かう法則を教えてください。取り次ぐしもべの唇、また聞く人々の耳、通りよくしてくださり、天から流れ滴るあなたの命の言葉を豊かに命として受け取らせてください。初めから終わりまでのすべてをあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ
ー、ハレルヤー、
素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
まあ、ここにおいて、くじが投げられたって書いてあるんですけども、まあ、この、ね、くじ、時にですね、キム先生もくじを投げるそうですね。
夫婦喧嘩
の。で、まあ、この、まあ、夫婦喧嘩の時とかですね、くじを投げて、で、そして、じゃあ神様に聞こうかって、私の、がの提案か、あなたの提案か、どちらかにしようかって、くじを投げようかっていうと、ね、奥様はですね、面白い顔しないんですね。いつも、キム先生の方に軍配が、ね、くじが当たるので、いつもそうだって、まあ、怒る、ということです。まあ、くじや膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る、箴言に、ありますね。そうです。この悪人が投げるくじもですね、実は主の御手の中にあるんです、ね。悪人が投げるくじに限っては、神様が働くことはできないということは、決してないんですね。まあ、先週、エステル記3章の方から、6節までのところを、学んだんですけども、もうこのアガグ人ハマン、このユダヤ人の敵、神様が滅ぼし尽くすように言われた、この、アマレク人の末裔ですね。そのハマンが突然昇進して、そして、それに対して、唯一、ね、膝をかがめなかったユダヤ人のモルテガイがおりました。で、ハマンの怒りはですね、このモルテガイ個人に対する憎しみから、もっと大きな、ね、憎しみ、ね、民族全体を根絶やしにする、そういう企てに広がっていきました。で、この、中において、もうすでに神様の先手は打たれていたんですね。その前の2章のところにおいて、神様はエステルをこの王妃という地位に据えておられました。で、そして、このハマン、ユダヤ人を憎しむその心がですね、やがて、取り消せない方に発展していく場面が、この3章の場面です。けれども、私たちの神様は、人の目にはどんなに絶望に見えるようなことであったとしても、神様は確かにその裏で働かれて、もうすでに、 神様が手はずを整えておられるんです。エステル記には、ね、この主の御名がありません。神という文字も一文字も現れてきませんが、しかし確かに神様が働いておられるんです。私たちのこの日常、現実も、あたかも神という文字がないかのような、ね、主がおられないかのように見えるような現実のように見えても、その裏、その遥か天の上においては、もうすでに神様が手をちゃんと打っておられるんです。私たちとしては、何か絶望だとか、全くもってどうしたらいいのかわかんないって思うようなことがあったとしても、しかし神様の手は必ずあるということを私たちはしっかりと覚えておくべきです。この何節の方を見ますと、まあ、先ほど読んだんですけども、くじ、ね、これプルというふうに書いてありますね。ペルシア語で、プル。これは、まあ、日本語で言うとこのくじのことですけども、で、ハマンはユダヤ人を滅ぼすのに最もふさわしい日は 何か、くじをわざわざ投げるんですね。まあ、当時の風習として、重大な取り決め、政治においても、ね、このくじを投げて、この神様の、ね、彼らにとっての神の意思決定に任せるという、まあ、そういう風習が、あったんですけども、ハマンにとっては、このくじを投げて、果たしていつがユダヤ人にとって最も滅ぼすべき日か、ね、ふさわしい日か、私の神を、ね、ハマンがどんな神を拝んでいたかちょっと調べてなかったんですけども、とにかく、ハマンにとっての神に投げたところ、その遥か天において、私たちの誠の神がですね、しっかりと決定されたんですね。くじが膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。箴言16章33節ですね。ですから、ハマンとしてはくじを投げた。そしてそのくじは、アダルの月、ね、第12の月です。くじが投げられたのは第1の月、ね。そしてくじが当たったのが第12の月。まあ、1年近くも先に当たったんですね。ハマンとしては、まあ、きっと明日にでも実行したかったかもしれません、ね。けれどもなぜかくじはですね、一番遠い月に当たりました。まあ、こうして、このユダヤ人にとっては、ほぼ1年ぐらいの猶予が、与えられたことになりますね。このハマンとしては、ハマンにとっての神に投げたくじが、実は神様が御手を動かして、その、一番良いタイミング、に神様が支配して当てられたんです。神様は時間を支配し、空間を支配し、タイムアシックス、スペースアシックスを握っておられるお方です。この神様ご自身が、ね、ご自分の民を動かして救いへと導くためにハマンのくじを通してですね、その時間、タイムとスペースを確保してくださったんです。この時間の間にエステルが王の前に進み出る時間があり、またモルテガイが断食を呼びかける時間があり、ユダヤ人たちが祈る時間が与えられ、そうして神様はご自身が確かに生きて働かれるのだということを、この神という名前を一切出さずにですね、この当時エステル記の中の人物に対し、また現代の私たちに対し、神が確かに生きておられるよって、神様の名前を一切出さずにですね、私たちの日常に働かれるんです。私たちの人生においても、ね、たまたまとか、ね、偶然とか、あたかも何かくじに当たったかのような、ね、そういう、チャンスが与えられたり、あるいは、なんかアンラッキーだと思うような、ね、何か神がかり的な嫌がらせにのタイミングで、このことが起きたみたいな、そういうことが起こるかもしれませんけれども、神様はちゃんと最善を用意しておられるんです。最善ではなく最悪を用意しておられる神ではないことを本当に感謝したいと思います。今日のも何か起こるかもしれませんけれども、今日の偶然起きたような、その一つ一つの裏に神様が働いておられるんですね。で、このくじを投げて日程が決まりました。で、そしてハマンはですね、王の前に進み出るんですけども、8節と9節でこういうふうに言います。 王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族があります。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、王の法令を守っていません。彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません、うん、でまずこういうふうに言ってですね、さらに、ね、言うんです。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを計って渡しますって、うん、この、ね、ハマンの言葉よく聞くと、彼らは、ね、このモルデガイの民族だとか、ね、ユダヤ人だとかそういった言葉一切使っていないんですね、最後まで一言も口にしておりません、ね、彼らが言ってるのは、ね、ある一つの民族がいる、ね、散らされて離れ離れになっている、ね、非常に巧妙な、ね、抽象的な物言いです、本当に仲間内で人を貶める、他人を貶めるときにこういうふうにですね、抽象的に隠して言う人は本当に要注意です、この悪に長けた者はこういう巧みな言葉でですね、私たちの判断をですね、正しい判断ができないようにしてくるんです。でハマンは、ね、の告発の中に確かにその通りだと思うことが、ね、一つ混ざっているんですけども、ね、その通りだっていうのは、ね、このユダヤ人のことですけども、ね、彼らの法令はどの民族のものとも違っていますって、確かにそれは真実ですね。世の中の、法則と神の法則は違います、ね、世の中において、ね、正しいと思えるようなことも神の民にとっては正しくない、ね、また世の中の人々がしないようなことを神の民はする。違ってますね。で、その違いによって私たちは時に、ね、迫害を受けたり、ね、また、望ましくない、思い、したり、するかもしれません。で、ハマンはその違いというものをですね、巧妙に、それを使って王様の心をね、あ、この民族は滅ぼした方がいいというふうに、そういうふうに持っていかせるために、真実をちょっとだけ混ぜて、そして嘘をこのその中に混ぜて、でそしてこの真実をねじ曲げてですね、そのねじ曲げられた真実を人に信じやすくさせる、これいつも悪魔サタンが使う常套手段ですね、うん、共産主義とか、そうです、ある人がこのことをした、ね、でそのことだけにフォーカスさせると、ね、この、世の中の人々の世論は、ね、それ反対反対というふうに持っていくって、けども真実全体像を見渡すとですね、そういう方向性では決してなかったんですけども、うん、というようなことがよくありますね、うん、悪魔サタンは、神さんの言葉を、ね、用いて、それに、ね、ほんのわずかな毒を混ぜるんですね。ね、カレーの中に1グラムのヒ素が混ざっていたら、それ毒のカレーで人を殺すものですね。それと同じです。神様は、この悪魔サタンはですね、この神様の言葉、真実に対してほんのちょっとの毒を混ぜ込んで、そして人を貶めて、人を殺し、ね、その方向に持っていくんです。ハマンはそのようにしてですね、この真実と、ね、なところもあるけれども、嘘をそれを混ぜ混ぜにして、そしてこの王様の心を動かして自分の悪い意図、ね、この神の民ユダヤ人を滅ぼし尽くすという、それをその方向性に持っていこうとしました。でしかもですね、銀1万タラントを、ね、これを、私はそのために、それを用いましょうっていうふうに言うんですね。この銀1万タラント、これ当時のペルシア帝国の年間税収のおよそ3分の2に相当する、そうです。信じがたい額ですね。まあ、ハマン個人がこれを支払えたかどうかっていうのはちょっとわかりませんけれども、いずれにしても、ハマンとしては、もうこれだけ払ってでも、何としてでもあの民族は消さなくてはならないと、そこまで徹底した憎悪、憎しみ、それがこの値段に現れております。人を憎む憎しみ。これとても、ね、プライスが高いものです、ね。人を憎む心。これとても高くつきます。もし皆さんが誰かを憎んでいるとするのであるならば、その憎しんでいるだけの時間、憎しんでいるだけの 財産、それを本当に、ね、無駄に費やし、そして憎しみをしている間だけ、それだけ健康も浪費していくものです。誰かを憎んでいる、その、時間、お金、相手を貶めるためにこれだけの支払いをしよう。罠を買って、なんか電気ショックを買って、で、導線をつないで、そのための技術本を買って、そこまでして相手を貶めようと、する時間がかかり、お金がかかり、そして健康も失われ、ということをします。憎しみ、多い人は癌にかかりやすくなります。また、表情も、もう、ちょっと劣悪な感じの表情にね、ちょっと人が見れば怖いみたいな、そういう表情になっていきます。本当に憎しみを持っている、許せないという心を持っている、それがその人の人生からどれほど多くのことを奪うか、イエス様は、主の祈りの中に、この、彼らの、あの人の、罪を私は許しますから、どうか私の罪も許してくださいって、人を許す心をわざわざイエス様は主の祈りの中で、入れ込んでますね。日曜の糧を今日も与えため、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪も許したまえ、もう毎日の食料、毎日食べるべきもの、これを与えてくださいというのはね、もう世の中の誰もが祈る祈りですけど、そのに匹敵するほどに、人を許すこともまた日常の糧同様に重要なことに、イエス様は、それを列を加えてくださいました。ですから本当にこの許せない心、これを私たちは投げ捨てるべきなんです。そして、10節の方を見ますと、王は自分の手から指輪を外してアガグ人ハメタタの子でユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。でしかも王様は言うんですね。その銀はお前に与えられるようにしよう。またその民族もその銀でお前の好きなようにするがよい。まあ、王様としては、気前よく、やったつもりなんでしょうね。私は心が広いぞっていう感じで。でも、本当に、これだけの人を殺すということにおいて、しかもその民族は一体どの民族か確かめもしないで、まあ、書類も作らないで、驚くことに王様はそのまま指輪をですね、外してハマンに渡します。この、当時の指輪、指輪に印鑑があるんですね。印があります。で、そして王様が指輪を外すというのは印鑑を、全権をそのまま相手に渡すということを意味しております。指輪で押したこの印、これは王の決定そのものです。ですから、私はお前のに、権威を渡すから好きなようにさせよって、何の確かめもせずにそういうふうに言うんですね。本当に恐ろしいことです。何百万という人の、命が、この運命が、王のこの、めんどくさいからお前に任せるみたいな、そんな、適当な、たった一言で、悪意ある、悪魔サタンのような、全く同じ悪魔サタンと同じ志を持つ者に、この権威が渡される、本当に恐ろしいことですね。この 王としては、もう自分がこの世界の支配者だって思っていたことでしょう。けれども、皆さん忘れないでください。もうすでにその以前に神様の一手が打たれていたんですね。まあ、今日の箇所において確かに、王の指輪、これは悪人ハマンに渡されて、そしてこのユダヤ人を根絶やしにするという法案がそのまま通ってしまいました。けれども、忘れてはならないのが、王様のその指輪、それはやがてこのハマンの手から、取り除かれてモルデガイの手に渡される日が来るということを皆さんは、知ってますね。今この世の中の実験、確かに悪どいものの手に渡っているように見える かもしれませんけれども、私たちは聖書から知るべきです。ああ、この実験はやがて神様をそれを敬う人の手に渡されるんだなって、伝道者の書に書いてあるんですけども、悪人は、財産を、積み立てるのは、これは、神様の御心にかなった人に渡すために、悪人にはただ積み立てる仕事を与えられた。
アメン。
悪人はせっせこせっせこ積み立てていきます。自分の老後のためとか自分の欲望を満たすためとか、罪のない人々からぶんどったり、ね、蓄えていきますけど、しかしやがてそれは神様の身胸にかなった人が用いるようにということで、そのただ積み立てる労だけその悪人に、ね、与えられるんですね。ハマンにしても、ね、そうです。一見するとこのハマンが好き勝手にやっていて、でそれのハマンの志が通ってしまったかのように見えるんですけど、しかしこの天の天の上においては誠の王であられるイエス様がおられます。すべてはこの王の王イエス様の御手のうちにあるんです。でこうして、13節に、全世界に対してですね、この勅令が行き渡ります。第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの財産をかすめ奪え、というふうにあります。本当に悪魔サタンはユダヤ人を根絶やしにしたくてしたくてしょうがないんですね。ユダヤ人を通して、この神様の御心が成就するからです。で、そしてこのハマンの、が記した、この王の印鑑をしたこの内容の中に、本当にもう、根絶やしにし、殺害し、滅ぼしって、もう同じ意味の動詞を3つも重ねているところに、本当にこの人間の憎悪、憎しみ、もう本当にここまでしつこく徹底的に、しかも、ね、若い者も年寄りも、子供も女もです。このハマンの憎しみは一切の例外も許さない。お年寄りも子供も、ね、女性も、家財もろとも奪う。これがサタンの性質なんです。ね、サタン、イエス様が言ってるのは、このサタンの性質は、盗人が来るのは、盗み、殺し、滅ぼすために他ならないって、ヨハネの10章10節に書いてありますね。この悪魔サタンの動機、これは、盗み、殺し、滅ぼすこと。もうハマンが書かせた内容に見事それ、ね、当てはまりますね。で、この、ね、王の命令として記されたこの文書は、このスサの城ばかりでなく、ね、首都圏ばかりでなく、全世界に、この勅令が、ね、早馬に乗せられて行き巡り渡りました。で、そしてこの、勅令が行った先々では、人々の混乱が起こりました。しかし、王とハマンは酒を酌み交わしていたと書いてあります。勅令を発した張本人は、王宮の、まで優雅に酒を酌み交わしているんですね。けれども、このスサの都は混乱に陥ったというふうに書いてあります。都全体が混乱した、ということは、これを聞いて恐れ惑ったのはユダヤ人だけではなくて、ね、他の、ね、ペルシア人だとか他の民族全員もこれを聞いて恐れ惑ったんですね。ユダヤ人はもうすでに全世界に散っていて、で、ね、ユダヤ人と、交わりながら生活をしていた他の民族の人々もおります。ね、ユダヤ人と、ね、もう商売において、ね、もう本当に懇意にしていた、そういう商売相手であるユダヤ人が突然、ね、根絶やしにされ、滅ぼし尽くされなくてはならない。これ、その、商売して、一緒にしている人にとっては、もう驚き、恐れ惑うことでしょう。こんなことをですね、ハマンが、いともあっさりと書いてのけて、しかも王様は、よく確かめをせずに印鑑を押してしまって、そして、このペルシアの法令は、一度発布されたら決して変えられない法令です。これが、法令として定まってしまいました。けれども、王も、ハマンも、王宮の優雅な部屋で酒を酌み交わしております。けれども、私たちの天の神様は覚えておられます。ちゃんと手を打っておられます。本当に現代の私たちにとっても、この世の中の悪どい王のようなものが、権力を振るって、 もう人々を苦しめる法令を発布して、で、そして酒を酌み交わしているような状況にあっても、天の誠の神様はしっかりと、ね、動いておられる。そしてその、ね、与えられている権威を、ね、これからどのように、ね、神のために渡そうか、ね、誰に渡すべきか、ま、見ておられるんですね。世の中がこういう状況だ。そして、その中で本当に、ね、ノーブルな行動を取る人は誰かな、見ておられるんですね。苦難の中において私たちがどう行動するか、神様は見ておられます。そしてその行動をした中において、たとえこの集いがどんなに小さく無名であったとしても、しかし、本当にこの世情の中において、誠実に行動した私たちを主は見ておられるとするならば、主は私たちに印鑑を渡してくださるんですね。指輪を託してくださいます。私たちは本当にこの地上において、御言葉に従って誠実に働かなくてはなりません。主は必ず報いてくださるお方です。どうか皆さんはこの地上において本当に神様から、ね、あ、この人にだったら印鑑を渡してもいいって、そういうふうに見られるほど、本当に日々の小さなことにおいて忠実に歩んでいき、ね、そしていざという時に大きなことが任せられて、そして多くの人々を神様のもとへと導き、救う働きへと、ね、召されていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。ア
レルヤ、愛するイエス様。あなたは誠の王の王なるお方。しかしこの地上の王たちは本当に好き勝手に自分の権威を振りかざして、多くの人々を苦しめたり、また殺したいと願ったりするものですが、しかし、もうあなたは手においてすでに私たちという布石をこの筑波未来の地に、横浜の地に、それぞれのクリスチャンのいる場所にもうすでに打っておられることを感謝いたします。どうかこの一人一人が本当に見舞いにおいて凛々しくノーブルなエステルでありモルデガイでありますように、そして悪の企みを本当にあなた見舞いにおいてしっかりと対処し打ち砕き、そしてあなたの御心が天においてなるごとこの地上に死を豊かに導入していく我ら神の民でありますように、主をどうか助け導いてください。今日もまた諸々の仕事があります。なすべき務めがあり、また新たな出会いがあるかもしれません。主をどうぞその一つ一つのうちにあなたの導きで導いてください。すべてを感謝しイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
聖書は私たちに忘れてはならないことを書き記しておられ、そして主よ、今日のこの箇所を通してサウルが神様から命令されたこと、それを実行しなかったゆえに残骸を残し、このハマンというものが今度は悪魔サタンからユダヤ人を逆に全滅しなさい、殺しなさいという命令を受けて、しかも国の予算の3分の2に当たる1万ダラン、それをユダヤ人を殺す三つ木金として王に差し出すその場面を見ました。主よ、雨揃い断崖で主の命令に逆らうと、このようなことが私たちを待ち伏せて、全部滅ぼし尽くさなければならないものを残したゆえに、今度は全部滅ぼし尽くされる場面へと打って変わっている。そのことを私たちは知るべきです。聖書を知らない人々は、この御言葉の前後はわからないから、主よ、本当に防ぎようがありません。だけど、あなたは私たちに恵みの賜物としてこの聖書を与えてください。 私たちがこの前後を知る者として答えを得て御前に進むことができますように、このような恵みの祝福を与えてくださったことを心から感謝します。
アメン。
人の理性と知性は頑固で悪いものです。主が綴ってくださり、こんなにもくっきりと残してくださっている。自分の理性と知性に合わないことは受け入れたり受け入れなかったりする、本当に正しくない良くない治療を行使してしまう、これが私たちです。私たちのその知性においてこれを全部全うすることはできますように。あなたが綴ってくださったこの御言葉の中で、私の生きるべき道しるべを得て、それを実施して生き、そして主よ、神様と結託された者、一丸となれた者としてこの地上を進むことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください、この時間私たちの知性理性、それはチリアクタのように御前に下ろします。私たちがあなたの御言葉の行方を知性と理性で測ることが一切ありませんように。あなたの御言葉が示されたことをそのまま信じて、そのまま実施していく素直な民でありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。自由意志が与えられました。そして選ぶか選ばないか私たちにかかっています。私ではなく御言葉、私ではなくキリスト、私ではなくこの御言葉を選ぶことができますように。私たちをあなたが今日朝新たに祝福し満たしてください。
ア
メン。本当に私たちの前の前の前の先祖たちがやらなかったこと、逆らったこと、それがどれだけあだになってきているか。モルデガイの出所、サウルの出所、アガクの出所、ハマンの出所、それを考えると恐ろしいくらいわかります。迫ってきます。主よ、私たちはイエス様に会ってあなただけについていきます。ついていくその信仰と力を日々増し加えてください。私たちがモルデガイのように主よ、この世を見張り、人物事を見張ります。主よ、私たちがモルデガイのようにエステルを育てます。
アメン。
この悪い時代、あなたの正義が殺される時代、あなたの意が殺される時代において、主よ、逆風を起こすことができるエステルを育てることができますように。で、私たち自身がまたエステルにもなりますように。助けてください。助けてください。従順と服従で身を飾り、王の前に出ることができますよ。主よ、私たちを油を注いでください。主よ、感謝します。命を惜しむ者、あなたは喜ぶ方です。私たちは目の前にいる、滅び散っていく、百年足らずの人々を惜しむ者ではなく、彼らが永遠に生きるべきその世界、その霊を 惜しむものでありますよ。永遠の世界を惜しむものでありますよ。私たちを祝福してください。今日朝もあなたがこのように素晴らしい結末を私たちに教えて、まだ決断を迫っておられることを感謝します。ただ単にあの時代のことではなく、今私に、この私に主が開示し決断を迫られるということをしっかりと覚えて、主よ、あなたの決断に加わりますように。御霊を助けてください。イエス様のお名前に祈りました。
アーメン。